松山です。
どうも伊藤です。松山さん、最近ジャンププラス読んでる？
ジャンプラスはね、読んでますよ。
ジャンプラは結構ね、レベル高い作品っていうか、面白い作品多いしね、売れてるっていうか話題になってる作品も多いけど、最近の松山さんのおすすめとかある？
ランキング上位はね、結構見てますね。僕は怪獣八号とかは好きだし、推しの子も読んでるし、スパイファミリーは面白いよね。
そうだね。怪獣八号はなんか今週かなんか先週ぐらいから、なんか次回から隔週連載にしますっつってたのが俺すげえ気になってんだけどさ。
確かに隔週連載ね、多いっすよね。
このさ、たまにその別に毎週連載で、その大体その本編進んだ後、次の週イラストの回とかって結構あるじゃん、ジャンプラって。隔週連載になりますってことはさ、つまり本編が進んで、でイラストでっていう風に今までやってきたものが隔週になったとすると、月1ってことかとかって俺思ったんだよね。
確かに。
そう、怪獣8号ほら、これ以外もそうなんだけど、本編の後がだいたいイラストだからさ、あれ？まさかの1ヶ月月1かとか思ってさ。
どうなんだろうね。月1でもいいのか、いいっていうか。
読者にとって一番嫌なのは、結局、続きが書かれなくなることが一番嫌だからね。
うん、そうなんだよ。
何かしらの理由で。であれば無理してその体を壊したりとかね、スケジュールに追われてわけわかんない展開になるとかっていうんじゃなければ、しっかり休んで書いてもらった方がいいって考え方は非常にあるんだけどさ、
やっぱ毎週って大変だよね。絶対普通に考えてさ、
大変だと思うよ。だって話考えてさ、でね、絵に描き起こしてさ、清書してとかってやるわけでしょ。で当然全国に公開するもんだから、誤字脱字チェックとかもあるだろうしさ、ね、この表現は大丈夫かみたいな確認とかだってあるだろうし、
なんだっけかな、なんか1週間で回すのも、昔と比べて今ってやっぱ作画のレベルが全然違うから、やっぱクオリティ高いじゃないですか、絵のクオリティが。やっぱそこが大変だよね。やっぱ隔週とかがやっぱちょうどいいのかもしれないですね。このクオリティの作品をさ、続けるってなると。
確かにね。そう、だって今はほら、俺ジャンプも読んでる、プラスじゃなくて、普通のジャンプの方も読んでるけどさ、週刊で出すのって本当に大変だと思うもん。
うん、それは思う。
だってさらに印刷もらうわけでしょ？
そう、紙だとね。
そう、だからその辺、ジャンプラは確かに、なんていうのかな、ネット媒体、のみっちゃのみだからさ、もちろん単行本が紙で出てるのがあるのは知ってるんだけど、そういう意味じゃ本当に作者に対して非常に優しい媒体ではある。
あとコメントがあるじゃないですか。これって結構このコメントも参考になるのかもしれないですね。読者から直接来るじゃないですか、フィードバックがね。本誌だと、紙だとアンケートに結果でしか来ないから、ツイッターとかでも読めるって読めるんですけど、直接来るっていうのはいいかもしれない。
そうね、フィードバックが少なくともあるっていうのは、参考にはなるのかも。
あと結構優しいコメントも多いじゃないですか。ネガティブなコメントよりも、休んだとしても頑張ってくださいっていうコメントも多いし、あんまり今週無理でしたでも怒んないっていうか、みんな。
その辺はなんか、ツイッターとかもそうだけど、そのみんなに公開されてるっていうところで、ある程度、抑制が働いてる部分もあるのかね。みんなに公開されてても、結局匿名だから過激なこと書くやつは一定数いるんだけど、最近はそういうのを結構、みんなある程度気にして書いてる人も増えてきてる感じはあるね。イラストの話さっきしたけどさ、読者側からするとさ、このその時、紙っていうか、そのボタンというかさ、その画面を押してみないとさ、今週がイラストなのかそうじゃないのかが外から分かんないようになっちゃったんだよね。
確かに分かんないですね。
昔はさ、なんか今週は特別イラストとかで外見た瞬間から分かったからさ、イラストだったらいいやつって飛ばしてたんだけど、でもなんかなんかの漫画ね、このジャンプラの中の何かの漫画で読んだ気がするんだけど、なんかジャンプラは一応そのクリックして 広告がついてるから、それをこう読んでくれるだけで一応読者に、あ、じゃない、作者に収入が入るようになってる。
うん、なるほど。
だから更新回数が多かったりすると結構それだけでも安定的な収入になったりするっていう話で、だからまあ非常に、まあ実際のところは本当はどうかわかんないけど、作者に対してある程度優しい媒体だっていう風な話があった気が。
確かにね。
まあデジタルとね、デジタルじゃない書き方とで多分またいろいろ変わるんだろうけどさ、紙で印刷するよりは多分データ入稿の方が多分締め切りはもうちょいギリまでいける気がするんだよね。
うん、そうですね。
書きやすさはあるかもしれない。でしかも週刊の少年ジャンプと違ってさ、曜日ごとに分けられてて、である程度その作品もばらつきがあるっていうか、その全部の連載数で言ったら結構な数あるからさ、休んでもなんていうのかな、周りに与える影響が週刊誌で休むよりは少ないような気がするんだよね。だって週刊雑誌でさ3人とか休んじゃったらさ、レギュラー陣がなんかよくわかんない読み切りを引っ張ってこなきゃいけないじゃん。それがまあ少ないというかさ、まあ、今週はイラストですでお茶濁すこともできるしっていうのは非常にいいような気がするよね。まあ続けられないとね、やっぱりね厳しいもんね。まあとはいえ本誌というか本誌と同じでコメントとかいいじゃんがいっぱいあったとしても単行本が売れないと結構やっぱりすぐ打ち切りになったりとかっていうのもあるらしいで、その辺はまあシビアだけどね。
うん。とさんは最近の作品は何がいいですか？
やっぱあれじゃないかな、ハイパーインフレーションが結構来るんじゃないかなと思って。
ああ、金曜日だっけ。
そう何曜日だったっけな、あれ
金曜日かな。
ああそう、金曜日な。ランキング的にはやっぱりなんか上の方、特に怪獣8号が金曜日で被ってるからさ、
4位とか5位とかですね。
あれは俺結構ね、そう4位とか5位とかだけど、俺はねあれ結構来んじゃないかなと思って。
うーん、なんか面白いね。絵はなんだろう、
絵はお世辞にもすげえうまいっていう感じじゃないかもしれないけど、まあ絵で売ってるか、絵が武器っていう感じじゃないよね、少なくとも。これ確かさ、なんだっけ、ネームを3話ぐらい公開して、で、続きを読みたいやつ投票してっていう、そういう仕組みで選ばれたやつだから、ちょっと前にやってた、なんだっけな、秘密の果実みたいな、田舎の村で、みんなすっげえ若い人たちの村なんだけど、なんかその村人には秘密があって、実は山の中になってるなんか、身を食べて、
うん、
天女様のこう恵みでうんぬんかんぬんみたいな、なんかそういうその秘密いわくのある村の話が、
うん、
確か第1回だったような気がするんだけど、まあそんな感じでとにかくそうネームを3話公開して、その中で読みたいやつを投票してねっていう、そういうシリーズなの。でそれで選ばれたやつだからさ、話の面白さっていうのかな、話の設定の引き込まれやすさっていうのがすごい考えられてる気がして、なかなかいいなっていう。
うん、確かにね。
まあ読んだことがない人にまあちょろっと簡単に説明すると、なんて説明するのかな、
なんだろうねこれ。
まあ辺境の村に住む少年が文明国からやってきたやつらに奴隷にされそうになって、なんか特殊能力を1個授けてやるからそれで頑張れって言われて身につけた能力が手からお札を出すっていう能力っていう、
そんな感じかな。
まあなんかね、主人公がピンチになった時にこうどっか超越した存在からこう特殊能力を授けられるなんていうんでパッと思いつくのは、俺なんかだとコードギアス反逆のルルーシュって言って、ちょっと前に一時期アニメで有名になったやつがあるんだけど、それとか思い出す。これもそれに近いって言ったらどっちのファンにも怒られるからなんだけど、やっぱりこう与えられた能力をいかにうまく使うかっていうのをこう主軸に置かれた作品な感じがするんだけど、ハイパーインフレーションはその中でもなんていうのかな、なんか大真面目に書いてるんだけど、ちょいちょいこうなんていうのかな、作者の風変わりなところというか、 独特の世界観が伝わってくるっていうのかな。
確かにあるね。
なんか一癖も二癖もある感じっていうのがすごい伝わってきて、まあそれがなんか嫌だっていう人も多分いるのはすごいわかるんだけど、そういうなんていうのかな、教えられる、真似できない、教えられるもんじゃない、真似できないこう個性みたいなのってやっぱり重要なのかなっていうのを俺すごい思って。
この人の世界観はね、この人だけかな、なんだろう、他に見たことない世界観です。
そうなんだよ、この人たちと並べていいか分かんないけど、俺あの銀魂の作者とかもさ、あの読み切りいくつか読んで、この人絶対来るよなって思ってて銀魂で跳ねたし、ブリーチの久保太斗先生もうあのその前、ブリーチになる前のね、ゾンビパウダーって作品があって、俺ゾンビパウダーって作品結構好きだったのよ。だけどそいつは3巻か4巻ぐらいで終わっちゃってさ、まあ、残念だなって思ってたらブリーチ始まってすごいことになったんだけど、やっぱりなんか売れる人ってさ、あの最初からそのなんていうのかな、自分の世界観がちゃんとあるっていうか、絵のうまさは、まあ、ブリーチの作者は絵もないし、キャラクターとかのデザイン能力すごいんだけど、まあとにかくそう、自分の世界が間違いなくある。鬼滅の刃も一番最初の1話なんて、だいぶ雰囲気のある感じで、まあお世辞にも絵はうまいって感じなのとかあったけど、やっぱり見た感じでその世界観がやっぱりはっきりしてるっていうかさ、こういうのをこの作者からも感じるかな。大真面目に書いてるんだけど、なんかちょっと面白いみたいな。
そう、なんかずれてる感じが面白いです
よ。そうそうそう。なんかこうね、ちょっと狂気を感じるよね。
そうそう、そんな感じ。
だ狙って出せる感じじゃないっていうのがさ、ファッションサイコじゃなくて、なんか普通に書いててこんな感じなんだろうなっていうのを、
うんうん、
まあ、もし狙って書いてるんだったら、それはそれですごいんだけど。っていうのをすごい感じて、いや、この人の作品っていうか、今後の展開がすごい楽しみだなと思って。
気になる。
お札を出すっていう能力があってさ、そのお札を手から出せるんだけど、その出せるお金全部一種類でさ、同じ番号のお札しか出せない状況ってさ、はっきり言って超使いにくいじゃん。
使いにくいですね。
で、本物そっくりの偽札が作れても全部同じ番号しか出せなかったらさ、めちゃくちゃバレるリスク高いし、うん、もう見破られたら一撃でお前これ偽札だろうってなるからさ、おいどうすんだこれって感じなんだけど、それをまあその能力を逆手に取ってね、あとは足りない部分は知恵で補ってっていう、そういうのがすごい楽しくて。
確かに、すごいよね。
うん、今後の展開が目離せないなって思うかな。だから俺の推しはそこだね。
王道漫画は王道で面白いんだけどね。これ結構王道いいかな。怪獣8号とかってもうザ王道じゃないですか。
いやー、もうあれは直球ど真ん中ですね。うん。そう、直球ど真ん中でちょっと外す、こう、ちょっとこう、なんていうのかな、求めてるところに近づけるのとかはすごいいいよね。あの、糸目の先輩が、あの、よくありがちな漫画だとさ、なんか敵側のスパイだったりするんだけど、普通にね、熱い先輩だしさ、っていう、なんていうのかな、こういうのでいいんだよねっていう、その王道を外さない感じはすごくいいと思う。まあ、押し村区は、まさかのイラストと本編の交互での隔週連載だと月1連載になっちゃうんじゃねってことだけだけどね。まあでも本当、それもさ、本誌で連載してたらさ、あのクオリティで毎週、まあたまに休めたにしたって毎週やんなきゃいけないところさ、まあ月一でね、連載して、で、読者の方もさ、それは続き読みたいけど、他の作品のラインナップもいろいろあって、っていうのはいいよね。だって、本誌はさ、休んでる、なんかレギュラー陣が休んでる時の読み切りでポンって乗っけてさ、それでなんかこいつすげえ面白いな、みたいな引っかかり方をしない限りダメで、でしかもそれもさ、本当に枠が1個とか2個しかないところだからさ、めちゃくちゃ狭きもんだし、っていうのが、まあ、ジャンプラの媒体だとそういうのがないから、少しありがたいよね。
無料で読めるじゃん、基本的に。
ただ、これで本当収益化できるのかなっていうのはすごい思うけど。
ああ、どう、まあ、広告費、ああ。
だって、まあ、残念ながら、例えば俺まだジャンプラの単行本買ってねえもん。ジャンプの単行本は買ってるし、なんだったら週刊の雑誌も月額契約してるから買ってるけど、ジャンプラにお金落としてるかっつったらそんなことないでしょ。
僕も単行本は買ってないな。これで無料で読めるからいいかなっていう感じになってるかな。
そうそうそうそう。 まあでも左利きの絵でもちょっと買おうかなって一瞬なんだけど、まあこれも結局ね、全部完結してからでいいかなとか思ったり、なかなか難しいよな。まあ、やっぱり、週刊雑誌に載せる人たちよりも、連載ペースは比較する必要はないんだけど、やっぱり若干スローになるはずだからさ、その辺踏まえると本当に完結、ちゃんと完結するかな、みたいな、実は潜在意識で疑ってるところがあるのかね。どうなんだ。それはあんま関係ないかな。でも、レベル的には全然遜色ないと思うんだよね。
うん。
まあ、本家のね、少年ジャンプの上位陣を超えられる作品が何作品あるかって言われたら難しいけど、もう十分別に載っててもおかしくない作品はいくつかあるし、っていう中で、なぜ単行本は売れないのか。って言っても、まあ俺が買ってないだけだから別に他の人が買ってるのかもしれない。
ファイファミリーとかは結構売れてますよね。
売れてる売れてる。だってなんか、そう、話題になってたもんね。
うん。累計1000万部って書いてあるから。
キャンプラで売れてんのどれだ。
うん、地獄楽とかかな。
ああ、地獄楽も面白かったね。あれアニメにもなるらしいし。
おお、そうそう、アニメ化されるとやっぱでかいかもしれないですね。
アニメ化でかいね。
スパイファミリーもアニメ化ドラマ化されそうだし。
そうだね、スパイファミリーは何だったら最悪ドラマにもできそうなのがすごい使いやすいよね。
そう、
実写にもまあ耐えられなくはないか。
うん、いけそうじゃない。
いやでもなんかジャンプの話をすると話題がつきませんね。
面白いね。
ジャンプの最近だって読み切りのレベルも高くてさ、俺実は結構読み切りよく読んでんだけど。
ああ、そうなんですね。読み切りあんま僕読んでなくて、ちょっと読みたいな。
読み切りはね、まあその時に基本話が当たり前だけど完結するから、まあ1話でしかないんだけど、やっぱりああなんかうまく落としどころつけたなとか、やっぱりうん、へえって思う作品も多い。
読み切りに一番早くアクセスする方法って読み切りだけっていけないんでしたっけ？いけんのかな？
読み切りだけにアクセスする方法か。
一応あるな。ホームの
最新の読み切りはこちらっていうところはあるんだけど。
まあ一応あるな。下の無料作品ってとこで読み切りっていうのがあります。
あ、そうかそうか。こっから見るのが一番いいね、確かに。
早いかな。うん、うん。
そうだね、この辺とかは、うん、こっから見ると、うん、いいと思う。なんていうか、そう、本誌のジャンプでは決して乗らないだろうなっていうような、世界観のやつとかも、実験的な作品とかもいろいろあって、うん、なかなか面白い。そんな感じですかね。っていうか、それじゃ落としどころがどこやった話なんだけど、
うん、うん、まあ、あれかな。ジャンプラがとりあえず面白いから見てみてねって感じかな。
そうだね。
とりあえずランキング上位の方は外れないから読んでみて、
うん、
のがいいし、多分初回無料とかで全部読めたりするはずだから。
そうだね。ジャンプラオリジナルの作品は1回目はタダで読めるからさ、そこは本当にいいとこだよね。よくあるその漫画アプリとかだとさ、やっぱりね、それ読めなかったりするからさ、
うんうん、
なんか1日1話とかしか読めなかったりとか、まあ4話とか読めるかもしれないけど、そういうので読めるから、
うん、
そういうのを考えると、やっぱジャンプラでこうね、見たことない作品を探す、自分のこう好みの作品を見つけるっていうのは、
うんうん、
なかなかいいんじゃないかと思う。
そうですね。ただちょっと読み切りも読んでみると、次のステップとして読み切り読むのがいいのかな。
次に来そうな人を発掘する楽しみみたいなのもあるし。
確かにね、ジャンプっぽいよね、そういうのって。
そうそうそう。あとでこう、なんか新連載ってなった時に、あの読み切りの人かっていう風に思い出せる人だと結構いい気がする。
俺、楽しいかもね、その、なんか俺は知ってるぜみたいな。
そうそうそうそう。そういう楽しみは間違いなくあるんじゃないかと。
はい、じゃあこんな感じで。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。